皆さんこんにちは。プレプリどんどんマス CA です。2026年6月3日の最新論文から計7本をピックアップしてお届けします。1本目はシン・ユアンシェさん、ハオナンジャンさんによるシャープログソボレブイネクオリティーズフォーフィニテサイクリックグラップスウィズワードレングス、ワード長を持つ有限巡回群に対する鋭い対数ソボレブ不等式です。この論文ではワード長ラプラシアンを備えた有限巡回群において対数ソボレフ不等式の最適な定数を決定することに挑んでいます。実は隣接点への単純ランダムウォークの場合は最近解決したのですが、ワード長ラプラシアンの場合は多くの群のサイズで未解決のままでした。著者たちはこの定数がちょうどスペクトルギャップの半分になることを証明しようとしています。アプローチがとても巧妙で、以前の研究で使われたミヨシメジャラントによる簡約法を応用しています。ただそのまま適用すると線形の余剰が出てしまい、推定に対数的な損失が生じるという壁にぶつかります。そこで彼らが導入したのがフーリエブロック推定という手法です。周波数を強弱ペアにまとめて共鳴を分析するという非常に緻密な戦略をとっています。特に群のサイズが奇数か偶数かによって周波数の和がゼロになる挙動が異なるため、それぞれに合わせた不等式を使い分けている点に地道な分析へのこだわりが感じられます。結果としてあらゆるサイズで鋭い不等式が成り立つことを示し、さらにハイパーコントラクティビティという性質についても正確な時間を導き出しました。単純なランダムウォークよりも強力な不等式が得られたということで、非常にすっきりとした結論になっています。2本目はマテウ・シュクバ・シュニツキさんによるマキシマル・イネクオリティーズ・フォー・デリバティブ・オブ・スフェリカル・ミーンズ、球面平均の度を関数の最大不等式です。この論文では球面平均の度関数を用いてシュタインによる一般化球面平均の最大不等式を別の形で定式化しています。研究の目的はシュタインの成果をより扱いやすく提示し、切り捨てられたリース変換の最大不等式の研究をサポートすることです。特に球面平均の度関数の最大作用素の融解性が次元に依存しないことを証明しようとしています。アプローチとしてはベッセル関数の微分規則と逆フーリエ変換を使い、同関数を一般化平均の線形結合として表現しています。その結果同関数の次数が特定の範囲にあれば最大作用素が L2 空間で融解であるという定理を導き出しました。驚くべきは高次元の作用素を低次元の平均の重ね合わせで評価するというシュタインの手法を巧みに適用させ、定数が次元に依存しないことを示した点です。さらに分数解の同関数やベクトル値関数への拡張まで議論されており、次元が上がっても定数が変わらないという一貫性に非常に強いこだわりを感じます。3本目は総一郎鈴木さんによるオプティマルコンスタンツオブスムースイングエスティメイツフォークォンタムハーモニックオシラターズ、量子調和振動子における平滑化評価の最適定数についてです。この論文では N 次元空間における量子調和振動子の平滑化評価について、その最適定数と極値関数を詳しく調べています。自由粒子で知られている結果を調和振動子の世界でも再現しようという試みですね。特に注目したいのが解析の手法です。これまでの研究ではエルミート多項式が使われてきましたが、ここでは一般カラゲール多項式と球面調和関数を組み合わせています。半径方向と角度方向を切り分けて考えることで複雑な計算をうまく突破して最適定数を導き出している点に、著者の計算に対する執念のようなものを感じます。結果としてある種の不等式では関数が半径方向に等しい時のみ極値になることが証明されました。 またスピエルジェス関数という特殊な重みを用いた場合には最適定数は決まるものの極値関数は存在しないという意外な結論に達しています。さらに次元が2の時には一部の結果が成り立たなくなるという次元による繊細な挙動も明らかにされました。数学的な境界線をきっちりと切り分けた非常に精緻な研究といえます。4本目はリディア・フェルナンデスさんとフアン・アントニオ・ビレガスさんによるマルチプルオーサガナルポリノミオルズ・オン・ザ・ボール・アンド・ラジアル・エクステンションズ9条の多重直交多項式と放射状拡張です。この論文では多次元の単位球という舞台でタイプ1とタイプ2という2種類の多重直交多項式を構築する枠組みを提案しています。通常球状の直交多項式は半径方向のヤコビタ公式と角度方向の球面調和関数を組み合わせて作られます。でもこの論文が面白いのは半径方向の部分をさらに発展させてヤコビピニェイロ多項式という多重直交多項式に置き換えた点です。これにより複数の速度に対して同時に直交するという非常に贅沢な性質を持つ多変量多項式が実現しました。特に注目したいのは近傍関係という全化式の拡張です。多素エッジがステップラインという特定の経路をたどるときに係数の裾が短くなり計算が効率的になることを証明しています。このあたりの構成の巧みさには計算上の効率を追求する執念のようなものを感じますね。さらにこの手法を一般の放射状重みにまで広げ多変量エルミーと重みの多重直交多項式まで導き出しています。近似理論や数理物理学に新しい道具を提供してくれる非常にパワフルな研究です。5本目はタンファムさんとボーチンシュエさんによるオンザプライムフィールドスフェリカルレストリクションコンジェクチャーインフォーディメンションズブレイキンザスタイントーマスエクスポーネント&アプリケーションズ4次元における素体上の球面制限予想についてスタイントーマス指数を突破しその応用を考えるです。この論文は有限体上の調和解析という非常に専門的な分野で4次元の球面に関する制限予想に取り組んだものです。これまで偶数次元ではスタイントーマス指数という壁がありクロースターマン和という厄介な項が立ちはだかって幾何学的な構造をうまく取り出せないことが課題でした。そこで著者たちは空間を水平にスライスするという斬新な手法を導入しています。さらに平面的な集中度と直線的な集中度を段階的に分けるいわば平面から直線へという停止時間分解という戦略を立てました。この緻密な切り分けによって最悪のケースが同時に起こることを防いでいる点が非常に戦略的で鮮やかだと思います。結果としてついにスタイントーマスの壁を突破する推定値を証明しました。さらにこの成果を応用して20年もの間停滞していたエルデシュファルコナーの距離問題の式位置を改善することに成功しています。理論的な突破口を切り開いただけでなく具体的な応用先までしっかり提示している点が素晴らしい論文です。6本目はマス FA からのクロス投稿でスマン・ムカジーさんによるウェイティドバリエーショナルイネクオリティーズフォーザフラクショナルダンクルヒートセミグラップ分数字ダンクル熱反群に対する重み付き偏分不等式です。この論文では分数字ダンクル熱反群に関連する微分変換作用素の収束性と融解性が詳しく研究されています。もともとはエルゴード理論や調和解析における重み付き差分級数の研究がきっかけだそうですが特に時間指標の列がラキュナ的な場合に最大作用素が重み付き空間で融解でありかつ収束するかという点に挑んでいます。まずボフナーの従属公式を使って分数字ダンクル熱反群を定義しこれまで明確な評価がなかったカーネルとその時間微分の点ごとの評価を新しく導き出しています。ここから 部分和作用素がダンクルカルデロンジグムント作用素の条件を満たすことを証明し、コトラー型の不等式を用いて最大作用素へとつなげていく構成です。結果としてムクノプーと重み付きルベーグ空間やダンクルビーモ空間において最大作用素が融解であることが示されました。特に面白いのが局所的な増大評価で、コンパクトな台を持つ関数に対して原点付近で対数的な発散という正確なオーダーを導き出した点です。従来の非分数字ダンクル設定よりも強い評価が得られており、古典的な特異積分作用素と同じ挙動を示すことを突き止めたあたりに、非常に執念深い解析的なアプローチが感じられます。最後はmas.dg からのクロス投稿で、ミゲル・ピノカルモナさんによるシリンドリカル・ジェネラリズド・ジェネラリズド・リッチ・ソリトンズ・イン・スリー・ディメンションズ、3次元における円筒形一般化リッチ・ソリトンです。この論文では円筒対称性を持つ3次元の滑らかで甘美な定常勾配一般化リッチ・ソリトンというかなり特殊な構造を具体的に作り出しています。これまで旧対称なものは見つかっていましたが、円筒形のものが見つかったのは嬉しい進展ですね。著者は軽量と3形式に円筒形のアンサッツを導入することで、複雑な問題を常微分方程式のシステムに落とし込みました。さらに変数をうまく変換して調和振動子の形に書き換えるという非常に鮮やかな手つきで具体的な解を導き出しています。特に面白いのがダイラトン定数の値によって円方での形状が劇的に変わる点です。定数が0ならべき上で減衰しますが、正の値になると有限の半径を持つ平坦な円筒へと指数関数的に収束します。また球対称なケースとは異なり、断面曲率が混在している点も興味深い特徴です。平坦な軽量が非自明なフラックスによって滑らかに変形していく様子が書かれており、非常に豊かな全筋構造を持っていることが分かりました。さてさて、今日は対数ソボレフ不等式や最大不等式から量子調和振動子、多重直交多項式、さらには球面制限予想やリッチソリトンまで、非常に深みのあるエキサイティングなトピックを巡ることができました。数学と物理が交差するこの世界は本当に刺激的ですね。それではまた次回お会いしましょう。